で、旧約聖書におけるこの復活に関する内容ということを新約聖書と関連を見ながら、今日も神様の御言葉、神からのメッセージを少しなりとも受け取りたいと願っています。そのうち特に詩編、ヨブ記といったですね、いわゆる聖書の中の詩、詩の部分、そこからその他の箇所も含めてですが受け取りたいと思います。昨日も言いましたが、復活というとまず、やはりパウロの書いた手紙、さっき読んだ使徒言行録のところですね、それからイエスが実際に復活された時の、あのマグダラのマリアに最初に現れたといった、そういったことが新約聖書のことが全体としてまず思い出されると思いますが、昨日もお話しましたが、それは深い流れであって、旧約聖書からしばしば、まだ全面的な掲示はされていなかったけれども、しばしばあちらこちらで示されておるということですね。そういう全体の大きな流れを知ることによって、一層私たちも、この私たちの世代までずっとはるか何千年も旧約聖書から流れているその命の水の流れ、その命の水を飲んだらもう死なないものになるという、そういう流れをより深く大きくですね、受け取ることができるからですね。イエス様も旧約聖書、聖書は私を示しておるというふうに言われておる。それから復活した時でも、エマオ途上のキリストでも、聖書、その時は旧約聖書しかなかったわけですが、その聖書をあちらこちらとずっと歩きながら解き明かして、ご自分について書いてあることを指し示していかれたと。それからイエスがあの伝道の最初の時にサタンの試みを受けた時も、人はパンだけで生きるのではないといったことですね。そういうことも皆旧約聖書から、旧約聖書、聖書にこう書いてあるということで、旧約聖書の言葉を用いてサタンをいわば退けられたというところがあります。そのことを見てもですね、旧約聖書の重要性というのはすぐに分かるところです。昨日話したヨナスのところでも、イエスがメシアであるという一つ唯一の印をですね、非常に信じないいろんな人たちにも与えると、それはヨナの印の他には与えられない。ヨナ書というと、あの大きな魚に飲み込まれたということだけが頭にあって、およそありそうもないこと、子供向けの一時的なお話だというふうに思う。決してイエス様はそう取られていなかったということですね。マタイの福音書は2度にわたってヨナの印、ヨナの預言者ヨナがですね、3日未満と言ったのは、その復活というですね、いわば世界歴史最大の出来事、キリストの復活、そこから全ての人に復活の恵みを及んだ、そのことを指し示すのがヨナ書の記事だというふうに言われたぐらいです。そういうことで、さまざまな思想家の、あるいは聖書仲介者の仲介を読むことも重要なんですけれども、私たちはまず聖書ですね、聖書をできるだけ、バランスよくですね、辿っていくということが必要。そういった一環として今日もこの詩編のことを学びたいと思います。その中でいくつか挙げてあげたいわけですが、旧約聖書の詩というものは他の国の古代の国々にはそれぞれ詩がある、詩の形で残っている。アイヌの人たちも、アイヌ文字を持たなかった、日本も文字がなかったわけですが、 日本は幸いなことに中国から全面的にその文字を、今も圧倒的な言葉、中国の言葉をそのまま使ってるわけですね。あんまり意識しない。カタカナもひらがなも中国、漢字から、中国の文字から由来しておって、現在、例えば平和ってよく使われて、平和にしても、和平にしても、まさに中国語ですね。今も使われている。そういうものを全面的に依存しておる。でもアイヌの人たちは、メイ政府の厳しい一種の弾圧的な政策、閉じ込められて、まあ、少数になり、文字もないままに、その歴史は本当に少なくなって、で、その死を、まあ、一部のアイヌ語を研究した人が死に残してありますが、それにどこの国でもある。古代インドにもある。古代ローマにもある。特にベルギリウスの死というのはダンテを非常に鼓舞したものとして、バガヴァッド・ギーターという名はガンジーにもヨハネ福音書なんかと並んで非常に霊感を与えたと。中国には司教国府というふうなものもあり、門前というの古代の州がある。日本ではずっと坂の後になりますが、万葉集、あるいは日本書紀、古事記の中にも詩の部分みたいな、広く言う詩がですね、五七五の部分がたくさんある。それらの詩は人間の感情を述べている。思いを述べている。ホメロスの有名なものも、戦争を舞台として、そして様々な武将たちの働きということが、特別な言葉でもって、ヘレン・ケラー、霊感の、こういう敏感な人だったけども、ホメロスの言葉を読んでおくと、言葉に翼を持っているという表現をしておりますが、それにしてもですね、やはり人間にひらめいた直感感想であるけれども、詩編の言葉は不思議なことに、人間が書いたのに、人間の苦しい感情や叫びを書いてあるにもかかわらず、それが神の言葉と。人間でありながら、人間の言葉でありながら、神も言葉だと。イエス・キリスト様が人間でありながら神であると。そういうふうな本来重ならないものがですね、溶け合うことのないものが溶け合っている。これが全世界で唯一この詩編だけはそういうことが全面的に言えるというわけですね。イエス様のあのエリエリランマサバカタニっていう最後にエリエリ我が神我が神ランマなぜサバカタニ私を捨てたのかと、それも詩編22編の冒頭で、一人の人がものすごい耐え難い苦痛の叫びとして言われたことがそのままいわば予言となってそのまま実現したわけです。イエス様の最後のあの苦しい、最も苦しい時ですらも、あの詩の作者は、いわば神から啓示されて、それを体験したと。そのぐらいですね、詩編の体験は深いものがあるということがわかるわけです。その点、日本の残念なことに、百人一首に出てくるような歌は、貴族がきらびやかな服を聴いてですね、貧しい農民たちから絞り上げた税を持って、一日朝から楽しんでおると。そういうところで作られた詩は根本的に違うわけですね。言葉の美しさがある。あるいは自然状態の観察の細やかさがある。確かにそういうものがたくさんあるわけです。だけど命がかかっているものはないわけです。これは詩編の書物っていうのは本当に命がかかっている。生きるか死ぬかというギリギリのところで作られていると。だから多くの場合わからない。そこまで追い詰められて初めてわかる。ルターやブタの奥さんも、殺されるかもしれないという数々の苦難を得るまでは、詩編の詩はどうもこれほど分からなかったと。その苦難を経て初めて詩編の詩が身近になったと。そういう意味で、私たちがいろいろな人生の苦しみや悲しみを超えていくときに、ますます詩編の言葉は、表面的な非常に私たちの日本語訳あるいは3000年も前の習慣旧約的な表現に戸惑わされたりそこでつまずくことがありますが、そうしたことにとらわれないでその本質的なものを私たちは掴む必要があると思うんですね。しばしばそういう表面的な 部分的なところで引っかかってしまうと。はい、それで、まずですね、この詩編に、どういうところがあるかということも見てみたいと思いますが、詩編のさっき、このプログラムに挙げたところそうですが、詩編の16編、今日詩編をちょっといくつか参照しますので、詩編の16編の10です。旧約聖書で846ページ、846ページ、16編の10。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に儚を見させず、命の道を教えてくださる。この言葉はすぐ前のところ、この16編の5節から、主こそは私に与えられたものだと、ということありますね。主は私の、運命を支える方という訳にこれではなっていますが、運命という訳語は聖書全体では、今従来なかったわけですね。運命なんていうのは神が知らない人たちがこういう運命になってるんだというふうなことでよく使いますから、これは公約では分け前、私の本当の分け前を支えてくださる方というふうになっておりますが、その後、私は輝かしい修行、修行というのも古語辞典にも載ってないような言葉で、修行といっても多くの人は分からないだろうと思うんですね。これは本来、カナンの地が神様から分けられた地だと。それが霊的な分け前を与えられる象徴的な言葉になったわけですね。それがここで神様こそ私に与えられた修行分だと、私たちが神様から切り取ってこうだと、土地とか物ではなくてですね、神様を与えられたと、こんな風なことがですね、旧約聖書から言われて、無限大の大きいものを与えられると、こんな大きな恵みはないわけです。もう3000年、いつかはこれはっきりわからない、ダビデと言えば、ダビデのものもないのも、まあ、当時の習慣的にダビデの人を言ったりする場合もあるので、わかりませんが、ダビデのものとすれば、今から3000年ほども前です。そんな古い古い時代にですね、全宇宙を創造した神様、そういう神様をいただいたという、まあ、心からの感動があり、だからこそですね、7節、主は讃えるし、夜ごとに諭してくださる。昼はもちろん、夜も諭してくださる。昨日も触れたように、比較的最近、100年以上前に電気文明が急激に発達し始めるまでは、みんな真っ暗だったんですね、ほとんど。夜は食用の油、魚の油とかを燃やすしかないわけなので、長い夜をこのように3000年、2500年から3000年も前からですね、夜ごと神様と対話して深く満たされる。絶えず主に向かい合っている。主は右におると。このような喜ばしい体験からですね、昨日も言いました。絶えず神と語り合っている時には、自然に自分は亡くなったりしないと。私の魂をみんながその当時も死んだら弱りというか、黄泉という暗い薄暗い何かをそういうところ、わけのわからんところに行くんだと思ってたのに、はっきりとこの人はそのように生きた神との夜ごと、日ごとの交わりから、私の魂はもう死の世界には行かないんだと。このように生きた神との交わりっていうのは、いかに深い洞察を与えるか。当時の人たちの あるいは全世界の圧倒的なですね、もう死んだら終わりだという、現在の日本はほとんどの人はでもそうだということになる。あるいはせいぜい幽霊のようなものになるから、いろんな食事や祭り事をしてらないとそのたたりが降りかかってくるという、そういうような状況です。そういうふうに非常に古くからですね、死の世界には行かないんだということが神様との交わりの結果霊的直感として与えられた。それを神が与えたと。だからこの人の体験は神が言わせたさせたので神の言葉というようになるわけです。でこのような死に瀕した、あるいはもう死の世界に行ったと思われるところから引き上げてくださる。それからですね、当然その延長上には現実に殺されても死んでも神様はそこから起こしてくださるということにつながるということは容易に想像できるわけです。でその少しあと18編詩編の今のすぐ後ですね、18編の、5節にも死奈落読み死というふうに繰り返しもう死ぬんだと、もう死という力に捉えられたと思っても、そこから死を求めたら神様にはっきりと聞いてくださったんだと。でそこに至るまでにさっきの詩とよく似たところがありまして、2節から、死は我が力、我が岩、大岩、砦、盾、砦といろんな形をとって、死こそは我が力だと、どんなことがあっても動かない力だ、大いなる岩だと、でそこから呼ぶのだと叫ぶと、このように神様に対する強い信頼と絶えず慕う、私はあなたを慕う、そういう神との交流から、このように自分にとってはどんな苦しいことあっても、あの神様、交流をしてくださった神様、交わりをしてくださった神様を捨てることはないと。でその神の手助けっていうのは、どんなに大きな力を持っている神が、その神が動いてくださるかっていうのを、この8から16まで、神の力の壮大さと、こういう壮大な力を持った神様が来てくださるんだと、どんな悪の力もだからですね、それを跳ね飛ばして、そしてこの17節、天から御手を遣わして、まさに飲み込もうとする大水の中から引き上げてくださるんだと、まあこういうふうに、このところもですね、この世界の絶望的な闇、苦しみ、死、そういうところからでもはっきりと知らされる。ということはわかります。で、このような非常に大変な状態、苦しみの状態から叫んで、そうして大きな啓示を得ると。これの大きな問題、そうしたことが、よく知られた呼ぶ記にも出てくるわけです。で、呼ぶ記の方をちょっと見てみますと、呼ぶ記では、19章、呼ぶ記の19章は800ページです。呼ぶ記の19章、800ページの上の段。25節。 ですね、19章25節に、私は知っていると、私をあがなう方は生きておられ、ついには、塵の上にという、この塵という訳語はどうも、不適切だと。なぜかというと、この言語はですね、土をも表すからです。ですから塵というと、私たちのイメージはですね、塵塊とかですね、塵赤田と書いて、大量の塵塊、塵、そういうゴミですね、汚らしい、そういうものを連想しがちですね。塵取り、小さいところは塵取り、都会に出る大量の莫大な塵塊処理なんて。本来これはですね、アファーというような言葉、これは、砂漠地帯ですから埃になるわけですね。土も、土ぼこり、砂ぼこり、そういうことからこういう言葉を使われていますが、日本語の塵とはまるで違うわけです。要するに土なわけです。ですから英語訳でも単に earth、 この土、大地。中国語訳では数種類の算数いましたが、地上と訳してあります。こういうふうな地理という言葉と地上というのは日本語としてはまるで違うわけですよね。地理の上に立てると、なんかゴムの上に立つっていうようなイメージがあるわけです。単にこれは地上の上。そういうことでですね、言語ヘブライ語なりがわからない場合でも、他の多様な訳をできるだけこういう非常に重要な箇所においてはしないと、この重要なですね、私をあがなってくれる方がなんか塵の上に立ってくるんだ。これ初めて読む人がなんかこのこういうおかしな、塵の上に立つのか、ゴミの上に立つのか、なんてそういうことになりかねない。そんでなるべくですね、現代ではパソコンを使うと、まあ、英語訳だけでも40種類の英読普通とか中国語、フランス、いろんなものが簡単に読める。書店に行っても英語訳でも何でも非常にいい。ちょっとごちそうを食べるのやめたら何冊でもこういうのも買えるわけですね。その点お酒とかそういうことには1万円でも何万でも使う人は本には本当に使わないという残念なことがですね、起こりますが、こういうふうな訳にしても適切な訳が入って、パッとそれが入っている。塵の上に立つキリストなんだったって意味がわからんですよね。第一、地上の上に立ってくださる。で、中国の読み方っていうのが全部、もちろん中国発音ですが、地上と言われていくんですが、ディシャンですよね。まあ、そういう、発音が違っても字はそのままだからわかるわけです。それで、この皮膚がもう一つ損なわれようと思う、まあ、これはすごい皮膚病、雷病のようになったということですが、この身をもって私は神を仰ぎめると。もうこれ本当に絶望だと。だけどもそのようにこのまま滅んでしまうような中からですね、滅びから引っ張り上げてくださって、神を見るほどにまで言えば蘇らせてくださるお方がおるということを知らされたわけです。ここでですね、この身をもってと書いてあります。この細かなところはどうでもいいようなことですが、他の訳を参照しようと思う人がですね、別の訳、例えば光訳や関根正夫訳を読んだら、肉を離れてみると。ところがこの役ではこの身を持って、この肉体を持ってみる、他の役では肉を離れてみる、違うじゃないかということになったりして、またよくわからないと。ところがこれは前置詞をどう訳すかなんですね。この身を持って、これはミンというヘブライ語だけども、フロムとかアウトオブとかバイとかいろいろに持ってる、前置詞とはたくさんの英語で持っていますが、意味をですからバイという意味で取れば、この身によって、 アウトオブ、あるいはフロム、ただこの肉離れたと。前置詞のどう受け取ることによって当然訳も変わるということです。だからどっちが正しいと言ってもどちらでも取れるから、そういうことでどっちが正しいというふうに思わないで、あ、両方あるんだと。両方に重なって、受け取ったらいいだけのことですね。で、より受け取りやすい意味を取ると。はい。それでですね、この身を離れて、この身を持ってってもいいんですけども、神を見ると、そのような啓示、死を超えたお方が、もうこのままだったら絶望で死のほかないというところまで追い詰められとったわけですね。その少し前を見てみたら、この啓示を、呼ぶ記全体の中でも特に、あともう一つの歌詞とともに、死の世界を超えて、滅びの世界を超えて神を引き上げて神を見るという特別な啓示が記されている。その状況は少し前から見てみますと、今の呼ぶ記の19章の今の少し手前、13節頃から見てみます。呼ぶ記の19章の13節あたりですね。その前のページです。下の段、呼ぶ記の19章の13節あたりから、神は兄弟を私から遠ざけ、また親族も私を見捨て、友も捨てた、私の家におるような男も女もみんなよそ者として敵視をする、しもべ、家にあるたくさんの奴隷状態で使える人ですが、私が逆に彼から憐れみを負わなければいけない。息は妻に嫌われ、子供にも憎まれる、幼子も親友のすべてに、骨は皮膚と肉にすがり、もうこのまま行ったらもう死ぬ状態。だから必死で逃げしてて、憐れんでくれと。神の手が触れてこんなにひどい目に、この場合でもですね、これは深い意味はわからないけど、神の手によってこのように自分は苦しんでいると。なぜあなたをたちまで神と一緒になって追い詰めるのかと。このような、もう、家族、兄弟も友達も、しかも自分の健康みんな崩れてしまって、絶望的な叫びを上げる。そのただ中にこのことが掲示されているということです。この聖書のこういう書き方は、ある仲介にも書いてあったように、 Great hope through the discipline of suffering by inspiration というふうに書いてありましたが、 Great hope through the discipline of suffering by inspiration、 大いなる希望だと。この非常に苦しいこと、苦難を通して、まあ、神の霊によって示された大いなる希望だと。苦しみがもうこれ以上はないと思われるところで、しばしばそこでいよいよ神への信仰も捨ててしまうのに、ヨブはそれでもの必死でですね、神はいないとは言わないんですね。どうして神様こんな目に遭わせるのかと。あくまで神様に問い続けていった。そうしたら、さっきのところはこれはどれほど時間が経ったかはわからないんだけれども、このような大きな啓示が与えられた。このように苦難の、あるいは痛みや苦難のただ中で最も深い啓示が与えられるということはしばしばあるので、最初の殉教者として知られるステパノの場合も、周りの人から激しい憎しみを受けて、そうして石で撃ち殺されるまでいた。でもその死ぬほどなんだから、よほどの敵、歯ぎしりをして、そうしてみんなが石を打ちつけたと。少々石をつけたかもしれないと思いますが、そのようなただ中で、彼の生涯で最も高い刑事、永遠をはっきりと実感した、刑事された、天が開けた。神と復活したキリストが天の座に座られている。で、それをはっきりと示されて、心は非常に広く悔やかされて、悔やかにされて、彼らは自分がしていることを知らないのですと、彼らを許してくださいという、まあ、そういうふうな神の愛を注がれて、そのような祈りを持って、生きたいだということだったと思います。 まあ、こんな風にですね、新約聖書にあるその苦難のただ中でも永遠をすでにしてやっぱりはっきりと見たわけ、霊的に。そのぐらい、確たるものを体験したように、この予告においても実際にこういうことが記されているということがわかります。予告っていうのは紀元前の3ないし5世紀頃だということで、旧約聖書の中ではダニエル記に次いで、キリスト以前数百年前、予期はですね、そういうことになり、割合比較的キリストの時代に近いので、次第次第にこのような死んでそれで終わるのものではないという啓示を神様が与えておられるということが分かります。予期の33編、さっきちょっと触れたもう一箇所の箇所、予期全体の中でこの決定的に重要なこの復活ということに関しての啓示が、さっきの19章とこの33章に特にはっきりと示されておるところです。このエリフというのは他の友達が出てくるのと違って、最後の神の出現の橋渡しになっているんですね。で、このエリフという人の言葉が32章から出てくるんですが、これはそういう意味で深い真理がここに宿されておるわけです。で、33節。14節見ますと、神は一つのことによって語り、また二つのことによって語られるが、人は気がつかない。一つのこと、二つのこと。これは一つ一ついろんなことを通して、また語られ、また語られということを指摘表現で言っているわけです。眠りに包まれた時でも夢の中でも耳を開こうとされると、そしていろんな手段でというのをこうして表現で言ってるわけですが、18節にあるように33の18ですね、その魂が滅亡を免れて命が死の川を渡らずに済むようにされると、死というものはないようにされるんだと。その後28節、33章の28節、その下の段ですね。しかし神は私の魂を滅亡から救い出す、私は命を得て光を仰ぐと、まことに神はこのようになさる、人間のために2度3度とその魂を滅亡から救い出す、そして命の光を輝かしてくださる、あるいは命の光を見ることができるように、これ関根正彦の方ですが、いずれにしてもここで言われていることは、人間は死ぬことがない世界へとこのように導かれているんだということを、この予後の苦しみの果てにですね、啓示がなされるんだと言おうとしているわけです。予期は全体として苦難、人間がこの世で横着するさまざまな理不尽と思われる苦難の意味を伝えようとしていると言われていましたが、その最終的な部分に出てくるのがこのように、死を超える世界、復活の世界、あるいはヨハネ伝でいうとこの信じたらすでに死ねないものになると、そういう世界の存在をこのように呼ぶ気でも苦難を超えてこういう定義に達するのだということが示されています。そしてさっきもあったこの贖う人が地上に立たれるということは、この 33節の23節24、こういうところも、分かりにくいようなところもありますが、ここで全体として言われようとするところは、やはりこの取りなす人、さっきの場合は贖う人ということがありましたけれども、こういう何かそういう存在があるんだと、この人を許し滅亡に落とさないでください、代償を見つけてきましたという、こういう存在のことを、神はエリクということを通して、啓示をこのように与えたということです。はい、まあ、こんなふうに、いろいろなところで、出てくるのですが、こうした死の世界にも落ち込むと、もう死んだも同然だというところからですね、話す。そこからさっきも繰り返しましたように、死んだ人をも救う力ということがキリストによって非常に明確にされたわけですね。だから私たちも死んだ後のことはまあまあ言わずなんていう人もおりますが、死ぬ前にどんなに苦しみに遭うかわからないわけですね。で、そういうこの苦しみのただ中からも、この詩編を見ますと、さまざまなところで、そこからの救い、もう死んだと思われるところからの救いがあちらこちらで書かれてあると。で、それは最もさっきも触れたキリストの苦しみを予告していた詩編の22編。詩編の22編はこの最初のところだけしばしば注目されますが、後の方も非常に重要なことで、それがまあ23編につながって、横のつながりも重要です。で、22編のこの我が神どうして捨てたのかと、どうして聞いてくれないのか、どれだけ叫んでも答えてくれないという、まあ文字通り絶望的ですが、でも我が神と必死に呼ぶかけるところに神への信仰を失っていないということ、神は助けてくれないという絶望的な苦しみはあっても、それでも神に叫ぶ、まあ、それは要求でも共通したところですね。でもこういう神様、実は全く信じない知らない場合には、呼びかける叫ぶ場合ではない。どこに行って叫ぶか、そこら辺の神社何者なのか、その神社の中で凄まじいああいう悲劇が起こったりする、犬でも狸でも蛇でも山でも大木でもですね、神にするというような状況で、そのような犬や狐のようにこんなふうに誰が叫ぶかと。で、この人はこの22編のところを見たら、もう周りの人みんな捨てられて助けるものはないということは12節、22の12節にもあります。苦難が近づき助けてくれる者はいないと。で、名詞奥義、こういったことでもう様々な形を変えた敵が迫ってくることを13、14にライオンのように襲いてくなってくる動向と書いてあります。そして骨は動向、体の中心がみんな骨、現実に外れるということになって、自分みんなめちゃくちゃになるほどバラ自殺だったと。そしてこの16世、あなたは私をこの地上に捨てちゃったと思ったけども、アファールというヘブライ語はこういうふうに実際に砂塵、すなわちダスト、あるいはアース、あるいはグラウンド、そういうものを意味しているわけですね。そのような地上に死の中に打ち捨てられたんだと。そのような死の状態、もうこの前と本当に死んでしまう。それで終わっていないわけですね。私に答えてくださいと22節で出てきます。この19節の着物を分けて衣を取ろうとしてくじを引く。このことまでイエス・キリストにおいて実現したんですね。ローマの兵がキリストの着物を分けたと。その他細かく見たら本当にこの22本はそれから遥か後に起こるイエスのことをはっきりと提示されたものだったわけです。 そして多くの場合に触れられないこの23節以降です。22節全く状態が変わってるんですね。内容ここから救ってください、答えてください、どれだけの時間が経ったかわからないけれども、実際にその死ぬところまで行ってたのが救い出された。だからその大きな経験を自然に兄弟たち集まりの中で語り伝え賛美する。そして25節にあるように、貧しい人、苦しい者、これ貧しいというとお金がないということに取りやすいですが、これアーニーというヘブライ語は本来サプレスト、圧迫されたというところが来ているから、多くの場合アフリクテッドですね、苦しむ者、悩む者です。貧しい人は当然当時は苦しみ悩むということがあったけれども、貧しいというとどうも経済的問題だけのように捉えがちなので、本来圧迫して苦しむ人です。決してそれを無視されない、助けを求める先を聞いてくださるという、この死の苦しみを味わった後にこういうところに導かれた。だから繰り返し大いなる集まりでも賛美を捧げるんだと。そしてその後28も、全ての人が地の果てまで、この経験は全世界に通じると、全世界の人が死を認めるようにと。そしてこの最後30節の終わり、私の魂は必ず命を得るのだと。そうですね、この絶望的なエリエリ砂漠谷に始まる死は、そこから救い出されて、これはどうしても伝わる真理だと、いかなることがあっても伝わる真理だということを確信できて、それが最大のこういう最後の願いとなり賛美になった。命が与えられると。だから今度は、さっきは地の果て全世界という横の広がりですが、今度は子孫末代まで永遠に来たるべきように、時間的にも空間的にもこの真理はですね、永遠に広がっていくんだと確信を持って終わっているわけです。そういう確信の後でこの有名な23詩編ですね、そのような数々のこの詩編も非常に凝縮してですね、4節に死の影の谷、もう死ぬと思われる時でも最終的には助けてくださると、この22の方を詳しく書いてたんですね。23秒短くぐっと凝縮して1行2行に収めたわけです。そうしてこの2節3節、生き返らせてくださる緑の草、これは、昨日もちょっと触れたように羊にとっては食べ物です。私たちにとっては命のパンを与えてくださる憩いの水、私たちにとっては命の水、さっきもそういうことで歌ったわけですが、そうして死の方向から生き返らす、これは非常によく出てくる方向転換、修路というヘブライ語なんですね。英語では return、そして turn という、そのまま行ったら死という滅びの方向に、消えていく方向にあるのを大いなる方向転換をさせて、常に生き返らせてくれ、命の方へと方向転換させてくださると。その豊かさをあるからこそ、たとえ鞭で土で打たれるようなことがあっても、さらにそれを力づけるということにまでなるんだと。五節は苦しめるものということでこの訳はしていますが、本来敵という言葉ですね、ほとんどの訳だから敵という、敵対するもの、自分を滅ぼそうとするものを毎日すら豊かに霊的食卓を整えてくださる、豊かに、こういう王として大祭司救い主のようなものに与える行為を注ぎ、霊的な杯をいっぱいにしてくださる、さらには生きている限り恵みと慈しみという最も重要なことが私を追う、これは敵を追跡するという言葉に使うようなヘブライ語で、絶えず追いかけてくるぐらいにもう絶対不可分になると。そんな風に、生涯死の家、私たちにとってはキリストと共にある、あるいはキリストが私たちに住んでくださる状態、そういったことで、 その他にもまだ詩編でも挙げてない箇所もいろいろありますが、実はこの有名な詩編23編もそういう意味で、深い22、23編とある意味では対をなして、この世の想像できる限りの苦しみ、呼ぶ気とともにですね、そこを通って啓示されたということがこういうふうに記されているところです。復活の真理っていうのは単にキリストが2000年前来て3日にポッと磨いた、それだけではなくて、ずっとこのように遥かな昔からキリストにも1000年ほど前あたりから、さらにはもっと遡って、昨日触れたように、冒頭触れたように、光あれというその光は命の光だとヨハネは後にはっきりと啓示された。命あれと同じ、冒頭から一貫して命、命ということで言われているということですね。そういうことを私たちも受け止めて、さまざまな出来事の中から、いわゆる良いことであっても悪いことでも、その背後にそれを通して命を伝えようとしている、命を与えようとする神様に結びつきたいと願うわけです。そしてこの詩編の22であったように、それを絶えずですね、何とかして告げ知らせたいと。具体的な行動はなかなかできなくても、絶えず祈りたいと伝わるように。祈りはできる。病院で入院している人でも祈りはできる。水野源蔵さんのような方も、我々の集会にも寝たきりの方もおられますが、祈りは同じように、あるいはそれ以上にできる、元気な人、非常に。祈りによって絶えざる伝道。神がおられるんだら、愛の神、霊の神がおられるんだったら、祈りが聞かれないはずがない。現実に何かの事業は何かに関わって目に見える形している人だけが尊いのだ、決してなくて、そういうこともできないけれども、本当に真実に神様に祈りを込めて、この福音を伝わるように、福音によって救われるようにと祈っている人の心を捉え、そして実際に動ける人を使わし、実際にできる人を通してその人に伝わっているということももちろんあるわけです。その背後には見えざる祈り、神様はそういう見えないところで本当に真実に叩かれるものを愛してくださっているので、誰にでも本来可能なことだということを言うと思います。はい、それではそこまでにしておきます。